本日4月2日の火曜オリジンチャンプルとなっております。 FM 那覇より生放送でお送りいたします。本日のお味は劇団ダブルOCのうどんちゃんと、
はい、劇団大勢の渡嘉敷直孝です。
はい、よろしくお願いいたします。
鼻水出た
ね。さあ新年度皆様いかがお過ごしでしょうか。
は
い、
そっか、もう4月2日か今日。
はい、どうですか。はい、なんかね、学校もそうですけども、まあ、はい、職場とかね、新しい子が入ってきたよとかね、転勤しました、また新入学しますとか ね、いろいろありますよ。進学もありますけども、いかがですか直孝くん。
昨日ですよ、
はい、
昨日、うん、4月1日の11時30分ぐらいか、
はい、
あれが発表されましたね。
あれね
、
はい、
新元号か。
新元号、
はい、僕たちの予想は何でしたっけ。
全くあれ外れてました。私はあの喜ぶ K、 慶応大学の K で喜ぶに喜ぶのキャンのケーキね、
はい、でケーキでしたっけ、
ケーキみたいな感じだったんですけど、はい、
僕だったかな。
栄えるっていう感じがやってました。
金に栄えるだ。
金に栄える、
金栄って言ってたね。全然外
れ、全く入ってませんでしたね。
もろに外してるね。
もう本当でもねでも結構ね、発表して、私あのテレビ、車についてるテレビで見てたんですけども、はいはいはい、意外だった。なんて読むのこれって一瞬思った。
あ、うん、なんかでもなんだろうね、このあれなんでしょ、この万葉集から撮ったんでしょ。
ね、そうらしいですよ。
結構でもなんか思った以上に違和感はなかった、
うん、なるほどね。昭和の和が入ると思わなくて、全然違う感じが、
あ、そっか、昭和も入ってるもんね。
そうそうそう、和って入ってるから、あ、全然違ったっていうね。
確かに
思いましたけど。
あ、そうだね、言われてみればそうかも。
そうなんですよね、これまた令和っていうね。
はい、令和、
はい、5月から令和元年になりますから。 お金もすべて令和になりますからね。
ゴールデンウィーク中盤ぐらい、
そうですよね、
かな、
中盤ぐらいですよね、
はい、そのぐらいからなるということで、
はい、令和になるということでね、まあ、新元号、まあ、新年度もね、あの先に始まりますけれども、はい、まあ、5月になると新元号、また新しい時代ということでね、あのどう変わるんでしょうか世の中。
あのさ、うん、ツイッターで、この新元号を予言してた人がいた。
これ当たってた？
うん。
令和？
しかも、うん、予言してたの3年前だっけ。長い。
何、人？メカみたいの？
うん、人だった。すごくない？
すごい。何この人？超能力者とかなの？
なんかしかもそのツイート自体が、うん、何だったかな？昭和の前なんだっけ、
大正明治か、
うん、明治大正昭和平成令和とか言ってた。
昨日書いたんじゃない。
うん、でもあれの投稿が3年前なんだって。
すごい
よね。
結構このなんていうの、5、6人いたのかな、このあの審査、こうもなんていうの、
あ、
決める方、
はいはいはい、
選ばれてね、
はい、
もう本当にね、この人たち情報漏れたらもう切腹もろっていうぐらいのね、もうすごいあの限界体制の中をちょっと、
ね、まあ、そうだよね、
ね、なんかこう厳選して、うん、なんかこう選んだこう新元号だったらしいんですけれども、う
ん、なんかさ、
うん、
この見せる時にさ、ちょっと思ったんだけどさ、
う
ん、
ええ、
もっとなんかさ、うん、パッて出してほしくなかった、
ね、
この官房長官の人がさ、うん、なんかめっちゃさぬるーって出しちゃった
わけ。あ、そうなの？
そうそうそう。
なんか人柄かしら。なんかわかんないけど、なんか人柄かな。
あの、前の、この、
小渕さんね。
さ、小渕さんがさ、はい、この、平成で出すとき結構、スッって出しちゃってさ。
うん、ああ、よくね、あの、流れてますからね、最近映像ね。
だから、あれ見たから、なんか、ちょっと、チラチラ見えしてからさ、なんか、一気にわーってなった感じがしなかったわけよ。
なるほどね。
あ、見えてる。
ぬーって感じだった。
これか、みたいな。
そうだった？
そう、なんか、そんな感じだった。
見てたようで見てなかったんかな。
一応リアルタイムで見てたけど、うん、なんかそんな感じだったよ。
おじいちゃんだから。ちょっと筋力とか。まあね、あれ、あの小渕さんは結構若いお渕さんじゃない？
うん、あ、確かに確かに。ね、若いね。
ちょっとね、あの、今の官房長官様はちょっとね、あの、ちょっとおじいちゃんだから。
あれ、両サイドに見せるんだね。
すごいね。本当にさ。この令和というね、うん、あの新元号になったということで、またね、
最初にさ、
うん、
右側に出しちゃってさ、
あ、そう、
うん、出しとったわけ。
ここまで見てない、すごい。
で NHK がさ、うん、こっちにさワイプでさ、うん、手話のこの解説やってたからさ、はいはいはいはい、ちょうどかぶって見えなかったってNHK の人ってですぐ消しよったって、この手話のこの画像、うん、ワイプをね一瞬何よ何何ってなったって。
私何チャンネル見てたんだろう。ちょっとあの娘子供たちが操作してて見てたので、私はちょっと運転中だったのでそこまでガン見ではできなかったんですけど、
僕ねあれで見ましたよ。
何ですか。
もう時代だなと思った。ツイッターで見た。
え、
ツイッターでこの、うん、なんていうの、総理官邸っていうの、うんうんうん、あのツイなんかアカウントがあってそっからライブ放送してたわけ、うん、ツイッターで生配信で見たっていう。これもなんか時代を感じるなと思った。
時代だね。うちの息子は YouTube で見たって言ってましたね。
これも時代だね。
だからね、だからすごいと思って、うん、本当に時代だよ ね, ね, え, ねえ、そうなのって。私ちょっと出かけ、なんかちょっと外出中だったので、うん、その車についてるであのテレビで見たんですけども、
はい、
これも時代だよね。
確かにね、
それも車のテレビで見たっていうね。
どれも時代だね。
やっぱりさ、こう車とか YouTube、Twitter、まあいろいろね、うん、今の時代こうもう普及されてますけれども、
はい、
あのやっぱりほら、今ちょっとふと思ったんですけど、うん、昔甲子園の沖縄戦、なんかなんていうの、沖縄の高校が戦う日、
はいはい、試合、
車通らなかったんで本当に、金秀も通行かない、三栄もみんなユニオンも行かない、その前に買ってもうスタンバイするっていう形がもう消えつつあるよね。
あ、消えつつある？
だって運転中も見れるさ、変な話。
あ、
まあ今ね、 YouTube とか Twitter とか、まあ、いかがでしょうか、まあね、皆さん。まあ今ね、春の甲子園始まって、まあ今回沖縄は残念ながら出場できなかったんですけれども、ね、うん、まあ今回ちょっとね、自分ね、変な話、もう甲子園大好きなんだけど見てない。
おう、もう出ないか、
忙しい。
あ、
見れないのよ、見れない今ね。
あ、そういうことね。
ちょっと見れなくてちょっと分かんないですけど結果とかね。でもね、やっぱり今直隆から聞いて、うん、あ、時代は流れてるな。もうね、お家でスタンバイする形ってね、もうちょっとね、もうなくなりつつあるんじゃないかっていうね。もうなーめーめーの時代っていうの。
いやー、でもまだ
いかが、
まだでもテレビで見ちゃうな。
やっぱね、そうか、うん、スポーツバーとかもね、あの、共有されてますから、ね、サッカーの試合とか、うん、こうなんか、あの、ワールドカップとかね。
野球とかね。
そう、野球とかもね、うん、ね、もうやっぱりこう、お家でじゃなくて、外で
みんなで楽しむ時代だね。
みんなで楽しむ時代、もしくはね、えぼっちで楽しむ時代、
ね、別にそれは言わなくていいでしょ。
なんか
ぼっちで楽しむ、
なんかね、なんか寂しいようなね、やっぱちょっとなんか、
あ、まあね、
まあねちょっとね。はい、ラッキーちゃん、ありがとう。
確かに昔はなんかテレビの前に集まってみんなで見るって感じだったもんね。
そうそう、紅白とかね。
このテレビの台数そもそも少ないからっていう感じだよね。はい。
そうそうね、うん。あったんですけどもね。まあいろいろね、あの、情報のね、こう、なんていうの？
まあ、簡単に見れるようになったからね。
情報のね、
うん、あの、まあ別に悪いことではないけど。
素晴らしいです。ございます。はい。はい、ということでね。うん、さあ、あの、ちょっと、あの、いろいろね、巷でも本当にいろいろもう言われてますよ。
はい。
令和以外の、じゃあ言語は何があったのっていうね。
あ、候補？
はい。
あ、なんか何個か上がってたんでしょ？
6つぐらいね。ね。上がってて、その中から令和が選ばれたらしいんですけど、この5、
うん、
後の5して、はい、見た、
あ、なんかね、チラ見したけども忘れた。あれとかでしょ、なんか工事だっけ、工事みたいなのがあった、
ありました、
あるよね、はい、それぐらいしか覚えてないな。
そうです、工事、広いね、工事と、うん、栄光、英語の栄に広志の広、栄光、そして休暇、
休暇、
久しぶりの休に化石の化で休暇。
ああ、休暇かっこいいな。
うん、で栄光はね、日本初期から、で初期っていうのかな、で休暇が中国古典ですね。
うん、
あのさっき直隆が言った工事がね、日本初期と、こう何ていうか、司教っていうのかな、
うんうんうん、
から、そして一枚の万に和、
へえ、なんていうの、
バンナ、
バンナ、
面白いですよね。バンナ。
バンナ。
これ日本、中国。
バンナ元年。
かっこいいではね。まあ、中国古典からですね。
強そう。
うん、そして最後に、ま、一枚の万に、保つっていう保、保湿の保ね、うん。で、これが、ちょっと待ってよ、だ、ミーラン氏が。万法。
万法。これも強そうだな。
なんかバンっていう字強いよね。なんかね、バンポーバンナ、
バンポー元年、
すごいバンナ元年、まあ、令和ってすごいなかなか柔らかい ね柔らかい、いいじゃないですか。
ラ行だからちょっと柔らかいくていいよね、う
ん、柔らかいじゃないですか。なんかダックね、点々つけるね、ね、楽天つけるなんか柔らかい感じでね、まあ、新しい年号、ね、
良いと思います、
はい、いいと思います、はい、全然当たらんかったね。
だからね、
まあまあまあまあまあまあ
まあ、さあまずそもそんなもんだよね、
う
ん
う
ん、
そうよね、うん、そしてツイキャス来ております。
はいはい、
父こと眠り B 面様から来ておりますよ。番日はしょいと
来て、はい、番日はしょい、
令和、
うん、
電話と聞き違いそうになる。
ああ、まあ確かに、
令和、
連話。
連話。
あの、
連話。
おばあたがこんなって言うよね。
でもね、令和っていうのもやっぱアナウンサー泣かせじゃない？令和ってなんか伸ばしていい。
確かにな。
令和。令和。
令和。
令和。令和。
令和。令和。
ちょっとね、
うん、
伸ばしがちのね、あの、新年号にな
る。ラ行苦手なんだよな。
確かにね、難しいよね。
はい。
はい、ということでね、皆さんの新年度ということでね、うん、
はい、
また新規新たに、いろいろね、うん、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、行ってみよう。
はい。
今日は、何の日？
イエーイ！
さあ、4月2日。
はい。
本日は、国際子供の本の日。
ほう。
これはですね、デンマークの童話作家、うん、アンデルセンの誕生日ということ
で、アンデルセンは、
アンデルセン童話いかがです
か？名前は知ってるよ。
アンデルセンの童話の中で何とか何が好きですか？なんかこう一緒に残ってるのとか。
アンデルセン、
ちょっと分かんないか。
分かんない。あ、聞いたら分かるんじゃないかな。
あ、確かに、まあ、いっぱいあります、
ね、あれあれ、ジャックと豆の木とか
ですかね。あと、あと赤ずきんちゃんとか。
あれもアンデルセンなの。
そう、そうでございますね。そしてですね、あの、まあ、いろいろね、あの、ありますけども、まあ、見にくいアヒルの子とか。なんかちょっとね、あの、印象深いですけども。
うん。
どんなですかね、なお。
見にくいアヒルの子の内容覚えてないな。
マジで？
うん。なんだっけ。
もう私ね、もうトラウマなるぐらい、もう見にくいアヒルの子をちっちゃい時読んでね、もうすごくね、嫌な気持ちになりました。嫌な気持ちっていうか悲しいっていうかね。
そんなに？
うん、なんかね、あの、見にくいアヒルの子が、あの、なんていうの？アヒルのね、うん、あの、子供たちと混ざってたのよ、この。
お
う
お
う、卵も違ってて。でもアヒルのお母さんが、あ、この巣にね、あの、一つ変わった卵もあるけど、うん、まあ、一緒に育てましょうっていうことで、こうパキパキ割れるんですよ、この時期が来てね。
うんうん、
さあ、アヒルの子が生まれます。でもね、ちょっと色のね、他の卵と違ってるのね、
うん、
卵からね、ちょっと違う色のね、ひなが生まれるのよ。
う
ん、なんてあんた見にくいのと、他の子よりも。
うんうん、
なんてあなたはのろまなのとかね、うん、もうちょっと違うんですよ、性質が。あの、他の子たちとね。
見た目とか
も。そうそう、歩くのも遅いし、うん、食べるのも下手だし、とかね、うん、ちょっとこういうね、ちょっと遅いんですよね、あの、他のアヒルの子よりもね。ね、ちょっとあんたね、みんな白いのに、なんであんただけこんなくすんだ色なのとかね、もうママに言われるわけ、アヒルのお母さんに。で、うーんとかやってね、でもね、実、だんだん大きくなっていくでしょ、この子たち、
うん。
でね、実はね、この子ね、大きくなったら白鳥になるの。
あ、
アヒルの子はアヒルなんだけどね、この醜いアヒルの子はね、大きくなったら白鳥になる。あれ、まあ、あなたこんな白鳥だったのっていう話。
最後のオチ何それ。
人を見た目で
判断しちゃダメ。
判断しちゃいかん。そうなの、はい、みんなね、個性がありますし、
はい、
白鳥はね、ちっちゃい時だから見にくいのかっていう話ですよ。白鳥の子見たことないんでね。
だから、なんかね、見た目とかで全部判断しちゃダメだよという。
そうそうそう、
子供にしてはね。
そうなんです。
子供ってすぐ見た目で判断しがちだからね。
そうそうそう、そう、
まあ、大人もなんだけどね。
そうですよね、
はい、
そして、あの、あれですよね、これはグリム童話か、これはアンデルセンでは違うか。
今調べたら、人魚姫。
あ、人魚姫も怖い怖い。
マッチ売りの少女。
もうかわいそう。
親指姫。
あ、もうこれもうね、カナブンのお嫁さんになりそうなるのよ。これかわい
そう。裸の王様。
もうこれももう不幸な話よね。変な話ね。ほんとかわいそう。
もみの木。
あ、
もみの木って知ってるな、
知らないな、これ。
ぐらいかな、有名なところで言ったら。
確かにね、まあ、裸。あの王様ね、
うん、
もうあれ読んでもね、辛い。
嘘、あれ結構好きだな。
本当、でもね、うん、内容的にね、
いいよね。
もう本当残酷だわ、王様。本当、見栄張りは損っていうね。
残酷だ
わ。酷だわ、あれもう本当。
見栄を張る王様はダメだ。
もうマッチ売りの少女なんかもう涙なしでもう読めないからね、絵本なんか。ね、
すごいよね。
もう見てごらん、もう一人をさ、もう日さがたがたして雪の中マッチさ、誰も買わんマッチをさ、うん、売るわけよ、この女の子が裸足で。そしたらもうちょっと意識朦朧となるんでしょうね、寒いから、うん、もうね、旗からね、こうやって見るわけよね、あったかい、も
う幸せそうな、
幸せそうな、ごちそうが並んだクリスマスを、ね、
家族をね、とかはね。
でね、なくなっていくっていうね、うん、もう、浮かばれんよね。
今さ、
大丈夫、アンデルセン。
マッチ売りの少女さ、現代版にしたら何売るんだろうね。
ライター、
はあ、ライター、
ライターえ、でもなんでマッチだったんかね。
あ、でも昔はラッチ、マッチはあれじゃない、
ラッチ、
ラッチってもう R に引かれてる。
そうそうそう、マッチね。
マッチはもう必需品だったからじゃない、この暖炉とかあったし、
うん、なぜこの貧しい子が、親はなぜマッチチョイスしたのって、ね、ちょっと思ったりする。え、なんで、なんか他になかったのっていうね。
あ、
まあね、
パンより日持ちするからじゃない。
まあ確かにね、草だから ね、マッチね、なんでマッチ売るの、う
ん、
ってね、ちょっと思いましたけれどもね。
確かに思った。
本当にね、なんとも言えないですよね、うん、はい、今日ね、もう話がまたそれますけども、はい、アンデルセンね。
はい。
はい、まあ、デンマークの童話作家、アンデルセンの誕生日ということでね、はい、子供の本の日っていう日もね、制定されております。そして、
うん、
週刊誌の日。
おー。
1922年のこの日、うん、週刊朝日とサンデー毎日が創刊されたということでございます。いかがですか？週刊誌って読みます？
週刊誌って、あれ？
週刊。
なんか、芸能人のあることないこととかよく書いてるやつ。
だからね、これね、週刊なのか月刊なのかちょっとね、分かんないよね、詳しくはね。
週刊誌ってあんま読まない。
もうしたら週刊漫画しか分からんさ、マンジャンプとか、
あ、そうそうそうそう、
ね、サンデーとか、
そうそう、そんなのは見るけど、
ね、そうそう、だけどね、週刊誌の日なんですよ。やっぱり女性自身とか、おばさんたちが読むのね、パーマやニッパーあるのね、そうそう、スパとかね、こういうね、女性なんですよ、週刊誌っていうのは、私、パーマヤーではよく見ます。
パーマヤーね。
そうなんです。もうね、隅から隅まで見る。漫画も見る。あれ、入ってる。なんか知らんけど。
なんかよくわからない漫画
だよね。肩こりね、改善法とかね、もうこんなのも全部読みますけどもね。やっぱね、この週刊誌の日、やっぱ週刊朝日、サンデー朝日、やっぱね、
うん、
社会人になってる、こう男性、大人の男性が読む本のことなのかしら。
はぁ。
どうなんだろう。
おぉ。週刊で、
じゃあやっぱり女性自身とか、これも一つの週刊誌のなんかこう
文集、文集ですよね。
文集も週刊に、一週間に一回、
週刊文集じゃん。
あ、ファミ通、
ファミ通
って聞いたことある。
え、ファミ通も週刊でしたっけ。
あ、週、一週間に一回ね、
へえ、
出される、いろいろありますよね。フライデーとかもですかね。
あ、
ね、
フライデーね、
フラッシュとかね、
うん、
フラッシュとかね、見てはいけない。子供が見てはいけない週刊誌ですよ。ね。
ね。
うん。報道もあるけどね、ちょっとね。
ちょっとエッチなやつもね。
そう、あるのでね。ちょっと子供はちょっとね、大人になってから見てください。
ファミ通週刊だったんだ。
いいですね。こういうのはやっぱりね、高校生とか読むじゃないですか。
めっちゃ見てた。
あ、見てた。
お、めっちゃ読んでた。
あ、見てた
本人？ファミ通読んでたよ、めっちゃ。
そうなんだ。
そうそうそう。ゲームの攻略とか書いてあるからさ。そう、
高橋名人はもういますか、高橋名人は元気でしょうか。
世代とのギャップよ。
今高橋名人いないの。
だって16連打の人でしょ。
そうそうそうそう、
ファミコンの人でしょ。
帽子かぶってる人。
一応僕、一応ギリギリギリスーパーファミコンの世代ではあるんですけど、
まあまあまあまあまあ
まあ
まあ、
まあ、でも
めっちゃ有名だったよ。私弟たちがもう高橋名人ったらひーって言ってましたからね。
あ、僕はね、もうゲームの中の人のイメージだった。
は
あ、ゲームソフトがあるんですよ、高橋名人の。
そうなんだ。
高橋名人の冒険島っていう、スーパーファミコンのゲームがあるんですよ。
なるほどね。
で、それで存在は知ってたけど、
うん、
で、なんか、雑誌とかで見たら、この、
この
昔有名だったゲームの達人みたいな。
はあ、伝説の人たちがね、はい、こういろいろ出るんですよね。
16連打でしょ。
そう、
このボタン、ボタンを押す人でしょ。
そうそうそう。名人、雑。めっちゃ早くボタンを押す人。高橋名人ね。はい。はい、ね、ありがとうございます。はい、そしてね、今日結構ありますよ。はい。図書館開設記念日。
お、
1872年、明治5年のこの日、
うん、
東京、湯島に日本初の、管理公共図書館、 東京書籍館が開設されたということですね。で、図書館開設記念日が設けられたということでございますよ。
ほ
う。まあね、この間も図書館に助けられたってね、どこに探してもない本が図書館にはあった。うん、諦めちゃダメっていうね、
ダメ。
豚骨臭さんからのね、はい、お言葉もいただきまして、図書館ね、結構ね、私ね、利用するになりました。あれ以来ね。
うん、
で、なんとね、さっき週刊誌の日だったんだけど、うん、めっちゃあるわけ、週刊誌とか。
あるよね。
ファッション誌とかも、私知らなくて。
うん、あるあるある。
これをね、読んでるね、マダムたちいっぱいいたのよ。
マダム。
本当に。そう、おじちゃんとかね。
新聞とかもね、各紙あるもんね。スポーツ新聞とかもあるし。
そうそうそう。そこまで見なかったわ、私。
だから結構、読みに来てる人も多いんだよね。
多かった。うん、小座のマダムたち。ジェントルマンたちね。はい、はい、いましたけれども、料理本とかね。
うん、
私見ましたけど、
ね、
あ、ついでにちょっと料理本見ようと思ってね、
うん、まだあっち行ってないんだよな、県立博物館、あ、じゃあ博物館じゃない、県立図書館、
あ、ここのね、
そう、オーパのところのね、
那覇ターミナル、バスターミナルのところ、
はい、新しくできたとこまだ行ってないんだよな、
やっぱりね、あっちね、私も行ってないんですけども、うん、やっぱ下車通るだけで内地感すごい、
すごいよね、
うん、うちなーかなーってちょっと勘違いしてしまいますね、
オーパすごいな、
なんだろう、
あ、ちょっと
作り、
うん、建物がちょっとなんか近代的っぽいよね。
確かにナウイ感じ。
もう歩いてる人はムルウチなんちゅうだけどね。このギャップがたまんないよね。
そうそうそうそうそう。うん、オーパなんですよね。
めっちゃいいな。
そうそうそう。ということでね、はい、今日図書館皆さんね、もうぜひ本読む習慣、新年度からね、こう目標立てようということは、はい、図書館どうぞご利用ください。
行ってみよう今度。
行ってみてください。そして。500円札発行記念日となっております、本日。
おー、
500円札分かりますよね、
知ってますよ、
ね、はい、1951年のこの日、岩倉、何これ、
ん、
岩倉さんの肖像が500円札に登場した。
え、500円札って誰だっけ、
岩倉肖像、そう、岩倉、
500円札、
はい、名前調べてください、なんとかお願いします。1882年に500円硬貨が発行され、現在では見かけなくなった。
岩倉智美でしょ？
智美、そう、智美。
幕末の人でしょ？
はい、そうでございますね。青い札でございましたけれども、いかがだったでしょうか、皆さん。うどん持ってますよ、千円札と500円札は。
おー。
記念に。
え、千円札ってあれ？
伊藤博文。
伊藤博文
の。
伊藤博文って1万円じゃない？
違います、1000円でございます。
あ、伊藤博文だっけ、
え、じゃなかった、
え、
すっごいね、白くない、なんていうの、黄色い札です。
夏目漱石じゃない、前の1000円って。
夏目じゃなくてもっと前、
え、伊藤博文って、
うん、もっと前、もっと前、
あ、そうなの、
うん、500円札と一緒にお世話になった、
へ
え、ね、カーキ色のね、そうそうそうそう、
1000円だよ、
1000円です、1000札、う
ん、あ、聖徳太子もあるんだね、
そう、聖徳太子もあった、
へえ、
楽しい、
もう夏目漱石からしか分かんない、
あ、そうか、夏目漱石まだ新しいかな、自分からした
ら。でも最近見なくない、
見ない、あれちょっとちっちゃいんだよね、
おお、
あ、今1000円札、
なんか見なくなってる。
確かに確かに、
はい、
ということでね、今日の日
結構いっぱいあったね、今日
いっぱいありましたね、ちょっともっともっともっとあるんですけど、はい、まあこれぐらいにしておきましょうかね、
うん、
はい、じゃあ CM 行きましょうかな、おたか、
そうですな、
はい、皆様メールメッセージお待ちしております、
はい、
メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp となっております。 CM です。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。 はいどうもリップサービスです。
え森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前。良い品たくさん並べたろか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャスポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、火曜オリジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております。うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ何の日でね、ちょっと長くこう時間取りましたけれども、
はい、
さあ先週からお話ししていますけれども、おりました、はい、インスタグラム、
はい、
使って何かね、なおたかと火曜りちゃんね、なんか
やりたいな
っていう企画ね、うん、まあ、1年間うどんのね、男子高校生の弁当、
はいはい、
高校男子弁当シリーズはもう終了したということで、お何かが落ちましたけど、ね、大丈夫でしょうか、はい、ということでねさあ新しく何かしようということで、まあ、リスナーさんにも呼びかけたんですけれども、
はい、
ちょっと2人でね、いろいろ考えたんですけれども、
そうですな、
1週間、
うん、
もう何かしら、
うん、
一番美味しかったものを載せるかっていうね、
うん、
2人のナンバーワンを、夕飯だろうが弁当だろうがスイーツだろうが飲み物だろうが、
うん、
なんかこう人にいただこんなのいただいた美味しかったとかね、
ね、
これが1週間でもう一番美味しかったぬちぐすいだった
今週の一番
っていうのね、ちょっと、
はい、
いいんじゃないっていうね話をした、
はい、今候補がこれですな。
でこれしかない、食べ物しかないっていう、ね、
結局なんだかんだね、この火曜日ね、食べ物に行き着くっていうね。
そうなんですよね、もちろん駄菓子とかでもいいんですけれども、
ああもちろん、
そうそうそう。でね、ちなみにちょっと今なんとかと話したんですけども、うん、まあ今週ではないんです、先々週ぐらいかな、うん、もっと前かもしれない、
うん、
実はちょっと私茶炭のですね、スナベの方に行きましてね、
はい、
すごく美味しいサラダボウルをいただきました。この名刺もらったんですけど、見えるかな、
おしゃれ、
見えるかな、これ、和牛カフェっていうね、見えるかな、
ちょっと白飛びしてるな、
そうだな、
うん、このでもおしゃれだね、
そうそうそう、これね、茶炭の方にありますけれども、そこでですよ、サラダボウルセットっていうね、メニューがありまして、1000円もしないんですけれども、ラーメンの丼ぐらい、もっと大きいかなぐらいの木の器にサラダが入ってくるっていうね、うん、メニューをいただいたんです。いやこれね、一人でペロッと食べれるよっていうね話を聞いて、じゃあ行ってみも、うん、行ってみようということで、行ってみようって、はい、行ってみようということで、
これ、これ
それです。
お、
ね、ちょっとね、
はい、
ちょっと画像見える人、 YouTube
とかツイキャスとかね、
はい、
はあ、めっちゃおしゃれ。めっちゃおしゃれだな。なんか、木の器に、この、おしゃれにサラダが。
これね、一人でペロってみんなシェアする。居酒屋
で。うどさん、オフマイクだよ。
居酒屋で食べたら、シェアするぐらいの大きさなんですけども、ね、これね、ちょっとね、ローストビーフも入って、なんと上にお花みたいにアボカドもね。
あ、やっぱアボカドなんだこれ。
アボカドも乗ってて、で、スナップエンドウとかトマト、そしてまあ、レタスね。で、
玉ねぎ、レンコン。
で、フライド、レンコンとかね。あるの。本当にね、で、お豆も入ってて、ピーナッツとかもちょっと砕かれて混ぜられてて、
うん、
で、ソースが選べるんですよ。4種類、5種類ぐらいかな。
お
で、混ぜ込みますか、それとも自分でかけますか。私はね、混ぜ込み、
おうおう
が好きです。これ2回か3回くらいここ行ってますけども、
結構行ってるね、ま、
そう混ぜ込んだらもうまんべんなくね、お野菜にドレッシングがあえられてこう来るので、
うん、
めちゃくちゃ美味しい、なんとこの生野菜、うん、腹持ちがいいんですよ。
あ、そうなんだ。
すごく腹持ちが、夜までね、実はお腹いっぱいなんだよ。
あ、
消化が大変なんだぞ、お腹が。
量も量だからね、
量も量、本当にね、うん、ラーメンの丼以上にお野菜が入ってるんですけれども、なんとこれに ミニクロワッサン2つとウインナー、うん、スクランブルエッグ、そして飲み物、そしてパンプキンのスープがついて、1000円しない、900円だったかな、
うん、安い。
で飲み物もつきます。
安い。
私はアールグレーのティーをね、アイスを飲みましたけどね、目の前がですよ、うん、チャタンの砂辺の海が広がってるカフェなんですよ。
良いね。
そしてね、うん、私この時はなんとブランコの椅子に座って食べました。すごいでしょ。ただのカフェじゃないわけ、うん、ブランコがね、うん、大きい、うどんが座っても大丈夫、落ちないブランコの椅子が2つあって、まあ、2人席なんですけど、うん、で両サイドにありまして、で真ん中普通のテーブルと椅子、うん、2人席がありまして、でちょっとテラスっていうか外に行くと大きいソファー、眠れるぐらいのソファーの、うん、こう椅子とテーブルがあるんですよ。
へ
ー、すんごいリゾート、外国来てるみたい、沖縄じゃないみたい。
ゆらゆらしたからご飯食べるの。
ゆらゆらするから足コンパってめっちゃ食べるっていうね。どっちがいいかわからん。
それなんか意味あるの？
いやでもね、やっぱりね、ブーランコ、
まあ、おしゃれだね。
そう、これバー系だわけ、ブーランコの席。もう座ってる時の優越感。私座ってますみたいな。もう飲み物取る時はもうこんなんですよね、もう。ブーランコだからこう入れるのね。でもね、水もですよ、うん、ちゃんとピッチャーみたいなの持ってくるんですけど、ちゃんとレモンが入ってて、うん、このお水ですよ、ただの水、レモンも入ってるし、またね、奥の方に4種類ぐらいデトックス水みたいなのがある。
お
グレープフルーツ水、カシス水、
デトックスウォーターか。
そう、デトックスウォーター。そしてもう一つがね、何だったかな、キウイ、キウイ
の
水、美味しいわけ。これ
キウイの水美味しそう。
もうね、いろんな果物が入って、キウイだけじゃなくて、もういろんな果物が入って、
入ってるやつね、
美味しいんですよ。
美味しそう。
ぜひね、皆さんね、行ってほしい。はい。チャタンの砂辺の方にあります。
はい。
ね、ライズアップありますよね、チャタンのね。そのね、1回目です。
はいはいはい。
海側にね。
ね。
ライズアップ。
ヒルトンらへんだね。
そう。
うん。
ヒルトンホテルがあるところでございますけれども、和牛カフェぜひね、行ってみてください。
行ってみよう。
もうね、うん、ランチだよ、ランチ。気をつけて。うん。4時ぐらい
に行ってください。気をつけてって。
気をつけて。ほんとほんとほんと。
閉まるの？
うん、多分ね、単品メニューになると思う。クロワッサンとか飲み物とか。
ランチメニューがこれってことね。
そうそうそう。なるほど。スープ、温かいスープもついてね。うん、寒い時はちょっと生野菜あれなんだけど、うん、これからの夏は、
いいね。
やっぱり体冷やすために、
ね。めっちゃいいね。いい、体にも良いしね。
いい。またね、私はね、ドレッシングいろいろあるわけ。昆布サラダドレッシングとか、あと和風とかトマトドレッシングとかあるんですけど、私はランチっていうね、ちょっと甘酢、酸っぱい、甘くない。酸っぱい。一杯目のクリームソース、
うん、
なんのかな、をちょっと頼んで、
はい、
美味しかったです。本当美味しかった。ぜひ。だからこういうのね、ちょっとインスタに載せていこうかな。ね、直高チョイスとうどんチョイス。
はい、
まあ、うどんのインスタグラムにも直高のも載せるし、直高も載せるっていう形でいいのかな。
そうね、で、あれにする？火曜日に、今週はこれでしたっていうのを、まあ一応ラジオで言う。
言って、インスタに載せる。
にしますか、
うん、写真見たい人はインスタ見て。
はい。
デイジーバヤ。
いやいやいや、違う。まあそうね。まあ、その方が分かりやすいかなっていう。
そうなんですよ。なんか
めっちゃいいな。
いいでしょ、
うん、
そしてね、私ね、もう一つ、まあ、ちょっと写真ちょっと探せて、ちょっと下の方にあるんですけども、
はい、
ね、私たちがよく、お邪魔している、クロワッサンのお店、はい、クイニーさん。
クイニーさん
の
ね、
カフェもあるんですよ、首里の方に、
高台
の方
に。クイニーカフェね。
もうね、あっちも美味しい。
あ、いいね。
もうクロワッサンもパリッパリのね、なんか、ああ、もうちょっとの、ほんのりあったかいね、クロワッサンの中に、うん、スモークサーモンとか、
あ、良い。
あとアボカドとかね、あと、チキンとか、ね、挟んでサンドにされた、
うん、
スープもついた、うん、飲み物もついた、このセットがあるの。
よい。
で、甘いの食べたければまたちょっとチョイスしてね、うんうんうん、あ、このセット以外に、もう食べれるさ、絶対うどんは、うん、足りないから、
クロワッサン。プラスでね、個別でね。
ちょっとクロワッサンの上に、こっちチーズのソースがかかった、
はい、
クロワッサンチーズケーキみたいなのを、
ちょっと、違いない。
それも温めますかって聞いてくれるか、うん、人が。温めてくださいって言って、温めてもらって、このクロワッサンのサンドイッチ食べた後に、これを食べて、うん、もうや、景色を楽しむっていうね。
はい、
いや、めっちゃいい。クイーニーカフェもね、最高。私ね、クイーニーカフェね、もう3回くらい、もっとかな。
いいな。
行ってるかもしれない。
自分はちょっとたどり着けてないんだよな、まだ。
私ね、最初は一人で行ったんだよ。ロンリーでしょ。かわいそうに。でも、2回目は、またちょっと、打ち合わせで使わせていただいて、ちょっと仕事のね、
うん、
で次は友達と行きました、
はい、
で娘とも行きました、
うん、
はい、
ということ
美味しかった、
はいはい、あ、僕がさ最近食べた中で美味しかったやつが、ええ、ローソンに売ってる
コンビニね、
はい、うん、最近流行ってる、うん、昔一時流行ってたあれがあったじゃないですか、プレミアムロールケーキだったじゃないですか、
あ、真ん中にクリームがあって周りにね、そうそう、こう生地が、ね、あるやつね、
スプーンゴアで食べるやつね、あれを、うん、あれの販売の最初の3日をもう超えたってやつがあって、うん、バスチーってあるんですよ、
は、
バスチー、
バスチー、
はい、ミスチーさんじゃないですよ、バスチーですよ
バスチー、え、何ですか、バスチー、
バスク風チーズの略なんですよ、
ね、バスクが分からん、
バ、
何、ね、バスクリン、
バスクリン、バスクリンではない、
バスクリン、
もう一気にバスクリン感がすごくなってきてた、
バスク、
あ、バスク風チーズっていう、はい、クリームチーズと牛乳、北海道産生クリームで、ベイクドな、ベイクドなのに中は滑らかで濃厚、
あ、
表面と側面の、焦がしキャラメルが美味しさの秘密ということ、
あ、これはね、美味しい、冷やして美味しいデザートだな。
チーズケーキ、うん、
チーズケーキだな。
今ローソン行ったらもうめっちゃ上りとかってさ、うん、もう立ってるんだけどさ。
バスチーって？
バスチーって。よく見てみて。
初めて聞いた。
こんな感じのやつ。
だだだ。あー、美味しい。いくら？まあ、
200円。
いくらで言う？あ、200円。
税込み215円。
結構なお
値段。うん。あ、でもサイズもこんぐらい。
あ、じゃあちょっと食べ応えがあるような。
うん、うんうんうん。
あ、いい。
めっちゃこれ美味しかった。
ちょっと来週バスチー食べたい。
バスチー食べましょう。持ってこようかな。
バスチー。
美味しかった、本当に。
ちょっとあまりいっぱい食べたら自分ちょっとあれなんだけど、ちょっとは食べれるわけ。チーズケーキだったら。
ああ。
火通ってるからね。でも
サイズ的には食べやすいサイズだと思う。
そっか。
うん。
バスチー。
そんな高くもないし。はい。
いかがでしょうか、
これ、おすすめです。はい。
でもね、自分ね、このコンビニエンスストア、うん、やっぱね、すごいと思う。
すごい。
あのね、自分福岡にちょっと娘のとこ行った時に、はいはい、セブンイレブンで、富士屋のケーキ、沖縄ないさ、ケーキ屋さん、富士屋の、
ペコちゃんの。
ペコちゃんのお店ね。はいはいはい、内地ではファミリーレストランもあるわけ。
あるよね。
千葉に住んでる時に、ちょっとお邪魔したことがあったんだけど、うん、そこで、富士屋のケーキ屋さんで、ペコちゃんのほっぺっていうね、い
や、あ、わかる。
食べたことある？
わかるわかる。
これがコンビニで売ってたわけ。セブンイレブンで福岡の、うん、ペコちゃんのほっぺあるって言っちゃったのに、セブンイレブンでしたら娘がうるさいって言われた。
いや、そりゃうるさいでしょ。
あるーって言った。で、買いました、すぐ。
もうちょっといいよね。
いっぱいは食べれないんだけど、ちょっと娘と半分こしてね。
美味しいよね。
ちょっとね、感動しましたね。
富士屋の、なんだっけな、うん、ロールケーキとかも美味しいんだよね、確か。
あ、そうな
の？なんかね、あんま記憶ないけど、食べた記憶があるよ。
主人がこのペコちゃんの、安いんだよね。100円ぐらいなんだよね。
あ、そうなんだ。
普通のシュークリーム的な、うんうん、あ、ちょっと手軽に食べれるっていう、うん、感じの、スイーツで、うん、そう、なんかね、もちもちした中にクリームが入ってる感じなんだけど、
はい、
子供でも食べやすくてね、なんか結構ね、うん、子供に買い与えてたような気がします。
いいね。
千葉にいる時子供まだちっちゃかったんでね。
うんうんうん、
いかがでしょうか、はい、ペコちゃんのほっぺ。
気になるな。
あ、たけしーさんありがとう。たけしーさんのところでは、はいはい、ペコちゃんのほっぺ、すぐ手に入るんじゃないですか？
確かにね。
ねえ、どうで、はい、ハワイマンの店員さんもいかがでしょうか？
はい。
ねえ、県外の方、
うん、
ペコちゃんのほっぺ。
はい。
でもね、私ね、若い時に、幼稚園で勤めてる時に、先生、アンパンマンとペコちゃんに似てるって言われた。
どっちどっち？
ベロビーしやってないけど、みたいな。でもね、私、アニメによく似てるって言われてましたね。
アニメによく似てる。
アニメ系、
うん、
そうそうそう。アンパンマンに似てるって言われてたり、ペコちゃんに似てるとかね。
うん、
私、こんな系なんだって自分でわからんから、
うん、
若い時ね、思ってました。
へぇー。でも、あれだね、
うん。
アンパンマンとペコちゃんって考えたら、
まあ、丸って感じ。
あれよね。子供の人気は高そうだよね。
だから
ね、幼稚園で働いてるんだったらもう全然、はい、うん、褒め言葉じゃないか。
でもね、お母さん方に言われたんですよ、私。
お母マジで
父兄に、保護者に、先生なんか似てると思ったら、ペコちゃんに似てるって、そうですかって。
失礼。
で、アンパンマンとか。 なんか先生なんかすごいアンパンマンに似てる、あれよく言われますけど似てますとか。
失礼失礼。
本当。でも別に、でもねアンパンマンってめっちゃ子供に人気さ。
やばいね。
あれね、やっぱりあの色、肌色に赤い花っていうのがね、うん、で丸さ、うん、これがねやっぱちっちゃい子供にはキャッチーだと思う。やっぱりねちょっとねお母さんのお乳に見えるのよ。
はあ。
わかります？あのね、やっぱりね、子供生まれた時はちょっとね、視力が弱いって言いますでしょ。だけど、なぜお母さんのお乳を探り当てられるかっていうね、うん、あの話、専門的なちょっと話になりますけれども、
あれでしょ？
やっぱりちょっと、そうそうそう、もう行っていいのかな、ラジオで。いいのかしら。
いいんじゃない？
ちょっとやっぱりね、こう、子供ができる前の乳輪の色と、子供ができた時の乳輪の色ってすごく変わるんですよ。子供が見つけやすいためなんですよ。目の視力が弱い赤ちゃん、生まれた時の赤ちゃん
でも分かりやすいようにってこと、
あのように体が作られてるらしいんですよ。母性ですよね、うん、子供が分かりやすいように、あのおっぱいをあげるときに子供がもうはっはっはって、ね、見つけられるように。やっぱ薄いピンクだったら見つけられませんよ。ね、だけどちょっと沈着した色になると見つけやすくなるっていうね。
何の話。
でもね、お母さんのお乳はお母さんの血なんですよ皆さん。ミルクじゃございません。血液でございます。ちょっとね、お乳絞ってね、哺乳瓶に置いてたら、そっすらピンクになります。
そこの話、広げる？待って、ちょっと、この話、いいのかなって言ってるわけだけど、めっちゃ喋ってるさ。
いやもうね、すごい大事な話ですよ。生命のあれだからね、人間の不思議ですよ、これ。
いやもう知ってるよ。
本当知ってるの？
ご存知ご存知。ご存知ご存知。
やっぱりね、このアンパンマンの顔がね、うん、やっぱりね、お母さんのお乳を連想させるような色、形、あと色ね、うん、こういうね、見つけやすいっていうね。
あね。
それに近いからね、やっぱ人気が出るんじゃないかなってね。
そうなのかな。
思いますけども、いかがでしょうか。
そうなのかな。いや、もうキャラクターが分かりやすいからじゃないの、みんなの。
ほんと、うん、
まあ、その説も面白いけどね。
そっか。
はい。はい、ツイキャスもいっぱい来てますね。
はい。
はい、ありがとうございます。ちっちこと眠りるべべんさんから、
はい、
ね、インスタグラム企画始まるのだねということで、
あーねー、
はい、たけしーさん、
はい、
私も同じような大きなサラダを東京で食べましたよ。すごく大量で食べるの大変でした。
確かに確かに、
はい、
咀嚼そうそう、はい、めっちゃね楽しみ、
はい、ファミマの店員さん、はい、素敵なお店ですね、はい、ということで、
ありがとうございます。そうなんですよ、
ちっちこと眠りるべべんさん、バスチー
やっぱりね、私もバスチーって初めて聞いた。
たけしーさん、
はい、
バスチーうまいよねーということで、やっぱもう網羅してるね、うん、美味しいもの網羅するからね。
ね
はい、ビーアウンさんかな、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。コンビニで働いてたけど、最低賃金の給料だし、仕事量多かったけど楽しかったなーということで。
やっぱコンビニってすごいよね。だっていろんなことするじゃない。
めっちゃ思 う、もう
私もすごく尊敬するもん。
あのコンビニでは僕働けない。
私も働けないと思う。もう宅急便とか行ったら、あ、大和行ってくださいって言われて、もう分かりますね。
放棄三景
すごいよね。
だってね、あれじゃん、
本当すごいと思う。
この接客もするし、商品とかも並べるし、
作るしね、
作るし、
品出し、
う
ん、チケットのあれ、印刷とか、
そうそう、とか、あの公共料金とか払ったりとか、今宅配とかもやるさ。
そうそうそう、
すごいよ。
聖徳太子と呼びます。
あのなんだっけ、あのあれもやるさ、あのなんだっけ、この発注もするさ。
そう、
素晴らしいよね。
すごい、多分うどん無理。
本当にできないと思う。
すごいよね。
だから本当にコンビニで働いてた人とか、働いてる人とかも本当に尊敬する。
本当にすごいと思う。またさ、あと夕方とか朝とかになったらさ、もうホットクッカーっていうの、このホットのこう、
ホットスナックのコーナー。
コーナー。めっちゃいっぱいこう陳列するさ、すごいよね。それまでのほら、なんてこんな忙しい中をさ、こう準備するっていうさ、この。だって手際の良さっていうのかな、
すごいよね、
すごいと思う。いつこんなのしたのって思う。
ねえ。
って言いながら買う。
本当すごい。
でも、まあ、ホットシリーズもさ、いっぱいあるさ。焼き鳥、唐揚げチキンだけじゃなくて、
確かに、
なんか今アップルパイとか揚げ餅とか、
あのね、
ドーナツみたいのもあるさ。
とかもあるし、うん、今ファミリーマートとかだと、うん、あのピザとか。
わかる。
わかる。
4、5分ちょっと待ってくださいそうそうみたいの。
のピザとかあったりするじゃん。
アイスも。
あ、そうそう、ソフトクリームね。
そうそう。やべえよね。
すごいよね。
すごいと思う。
本当に仕事量すごい。
私ね、いくら頭、いくら手があってもできない。
だってローソンの店員さん、コーヒーも作るさ。あーし。
助けてー
なんでよなんでよ
もう本当に想像したらもうパニックで、
うん、すごいと思う。
私多分迷惑かけるから多分コンビニ働けないCM でもさファミリーマートで働こう。もうすごいと思う。
すごいよね。あのうちのね芸人さんのラムちゃんも今 CM 出てるもんね。
出ますよね。
はい。はい、
私ラムちゃんが急に国歌歌った時笑ってしまいました。申し訳ございません。
あのね忘年会ででしょ。
忘年会の時にいきなり
あれめっちゃ面白かったな。
なんでしょうね。すごいね新鮮じゃないですか、ね、国歌って。
はい、面白いよね。
申し訳ございません。
はい、ファミマの店員さん、
はい、
ローソンすごいよねコーヒーサービス。いやこれいいの。
レジしながらさ少々お待ちくださいって次のお客様に一回お断りしていくでしょ、ね、うん、そしてありがとうございましたミルクはいくつ入れますか、うん、ってねドーターディーレさせれ。
いやお店によるよそれは、まあ、やってくださいっていう人もいるよ。
自分でね、入れるさ。
すごい、ね、ファミマの店員さんがローソンすごいよねって言ってるのがすごいなと思った。
でもファミマもすごいっすよ。
ファミマもすごい。ソフトクリーム作
る。本当にねピザとかね、はい、私も近くにありますよこのピザとかアイスクリームを扱ってるファミリーマート。
そう
全部ではないんだよね。
そう全部今ちょっと増えつつあるんだけど。
パンとかもありますよ。
そうあるある。
千葉な店わかる。
いや千葉な店、
千葉な店と合わせ
あのね、そうそう自分家に最近自分家の近くに最近できたファミリーマートが、うん、このピザとかパンやってて、
すごい
もう最高ですわ。
本当に千葉もそう、千葉もそうだわけよ、うん、千葉店と思ってたの農協があるところと
農協ね、
チャンプル市場があるところのローソンも、はいはい、あファミリーマートも
ファミリーマートね、
パンはあるね、出るのよ
あるあっちのさ、待ってちょっと一回 CM 行こうかな。
行こうかな。皆さんCM です。
FM 那覇78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ、
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よいしなをいつも安くビッグワン。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てそういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
この番組は、よい品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜リジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております。どんちゃんです。
なおちゃんです。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ね、いろいろコンビニ。
はい。
なんだったっけ、なおとかの続き。
あ、なんだっけ、なんて言ってたっけ、あの、あっちのファミリーマートのさ、このパンコーナーに、あの、作ってるやつがあるじゃん。
はいはい。
あれのさ、うん、ハンバーガーがめっちゃうまい。
食べたことなーい。
あの、おっきいチーズバーガーかな、あれ。
あー、食べたい。
食べてみて。あれ結構美味しかった。
マジで？
うん。
自分ね、あれは食べたこと、普通、もう本当に普通の、なんかシュガーパンみたいな。
あー、あれも美味しいよね。
あれは食べたことあるんですけど、他はちょっとまだ食べてないので。
あ、もうね、できてから結構食べまくってか、網羅してるから結構もう。
近くだから私ね、ちょっと千葉のちょっと遠い、ちょっと遠いんでね、ちょっと、まあんまり一回しか食べたことない。
だって徒歩2分とか。
あ、もうお家さ。お家。ね。
うん。
直高のお家に皆さん、パン食べに行きましょう。
いや、行かない。来ないで。
はい、じゃあ一つ目、ね、はい、メール来ておりますので、直高お願いします。
はい、直高くん、はじめまして。
あ、
うどんちゃん、お久しぶりでございます。
は
い、
お久しぶりです。
ビアンです。
あ、ビアンさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。お二人は全島エイサー行ったことありますか？
あるある。
私は沖縄の音楽が大好きで4年間沖縄市に住んでいました。太鼓の音が大好きで
好き、
今年初の全島エイサーに行こうかと考えています。当日空港から直で行こう 直で行こうかしてるんですが、うん、交通事情わかりますか、空港から、うん、車かバスかで悩んでいます。直隆くんとうどんちゃんの、沖縄市の話になるとワクワクします。那覇のラジオだけど沖縄市の状況
確かに申し訳ない
言われてみればそうだね。
沖縄市だからな。うん、
那覇のラジオだけど、沖縄市の状況、これからもお知らせくださいませ。楽しく聞いています。はい、それでは、バイビローンということで。
バイビローン、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
言われてみればそうだね。
そうだね。もうめっちゃ普通に言ってますからね。申し訳ございません。
はい。
全島エーサー祭りはです ね、もうね、車ではね、もう到底ね、駐車場止められないと思うんですけども、はい、まあ、沖縄市の近辺までね、あの車でご移動いただいて、バスだとね、はい、もっと時間かかると思います。
確かに。
まあ、でもバスでも行けないことはないんですけども、あの沖縄市民会館の駐車場とか、あと
シャトルバスが通ってるんだな。
そうなんです。バスがあるのでね、うん、あと、あの、千葉な、沖縄市千葉なにあります農民研修センターとかに車を止めてですよ。
はい、合わせのね、あの、合わせ漁港のパヤオのところにも ね、シャトルバス通ってるので。
広いところに車を一回止めていただき、うん、そこで巡回してるんですよ、結構。うん、で、そこでね、あの、そこも並んでバスも乗るんですが、うん、そこでバスを乗って、から行った方がいいと思います。はい、直接行くとあっちまでも着かないし、
はい、
大変
だからね。一応してね、両日開催だから、このあのビアフェスタとかもっていうかね、
そうなんです、
このシャトルバスとか、ね、あの公共交通機関で行った方が一応あのお酒飲まれるんだったらめっちゃ楽しめるかなと。
そうそうそう、ビール目当てだったらもうバスで来ていただいて、はい、シャトルバス、
はい、とかね。
でもね、
バスだと行けるんじゃない？
バスだったらソンダで降りて行けますから、ね、そして高速バスだったら、うん、あの本当に近くで、
そう、ね、
降りられますので、ね、
沖縄南インターの方で降りてね、
はい、降りられますのでね、はい、あのそこを利用していただきたいと思いますよ、は
い、メールもいついいですか。
はい、お願いいたします。
はい、万代さんからですね。
ありがとうございます、万代さん。
はい、うどんちゃんさん、直隆さん、こんにちは。お久しぶりのラジオネーム万代です。
はい、万代さん、ありがとうございます。
高橋名人は連射の名人で、1秒間に16連射できることから名人と言われています。
そうやな、
スーファミの前にファミコンで、高橋名人の冒険島であり、その冒険島もセガのゲームギアという携帯ゲームの
すごい
ワンダーボーイっていうゲームのリメイク版だったような。
うわー、詳しい。
そう、かなりの激ムズゲームで、うん、高橋名人のゲームは1日1時間ではクリアできません。かっこ笑い。
名人だからな。
それでは放送頑張ってください。
ありがとうございます。ね、そして万代さんにお知らせ。
はい。
昨日夜中、ヘイヘイヘイがやってたんですけど、内首どこが
言えてない
。内首出てましたよ、テレビに。
そうなんだ。
米が世界一美味しいやってました。
日本の米は世界一。
日本の米は世界一やってました。
いいね。もう一つ。
はい、どうぞどうぞ。もう一つ。
あ、内首。
いいよ、内首出てました。
はい、ごめんなさい。
大丈夫
だ。はい、つとむさんからですね。
あ、つとむさん。
はい、さい、つとむです。
はい、はい、さい。
今日。
はい。
51歳になりました。
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, つとむさん、
happy birthday to you, yeah!
素敵な一年になりますように。
はい、365日で誕生日を一番迎える日が多い日が4月2日ですって、知ってました？
知らなかった。
初めて知った。
ありがとうございます。
おめでたい。
はい。素敵な一年になりますように。
はい、ということで。
ちょっと急ぎ足だったんですけれども、うん、さあ、うどんからも一つ告知でございます。はい、さあ、来週の月曜日に迫りましたよ、1週間。前でございます。いよいよ、ね、オリジン女子による女ライブ、はい、4月の8日月曜日平日となっております、はい、行われますよ。会場が19時、開演が19時半、場所が元バンターハウス、うん、今ではですね、はい、サウンズグッドでね、はい、行われます。
サウンズグッドでね、
皆さんね、あのぜひぜひ来てください。もううどんにもね、予約を受けて待ってるので連絡お待ちしております。出演が秋山ひとみ、はい、うどんちゃん、かかずまさみ、金城理恵、小浜子、はい、サーキーとなっております。脚本演出が、鈴鹿サーキットのサッキー、すっとこどくのそばショーとなっておりますので、どうぞ皆さん、ワンドリンク、料金が1000円、
はい、
プラスワンドリンクの料金となっておりますので、はい、どうぞ皆さん飲み物飲みながら、あの役者が、芸人が書いた台本をね、どういう風に、まあ、日付変更線みたいなね、うん、感じになると思うんですけど、
短編のオムニバスって感じかな、
ね、
うん、
まあ、あのでも女子だけのライブということで、はい、こんなライブとなっておりますので、ぜひぜひぜひ
楽しそう、
来ていただきたいです。あとね、わずかとなっておりますチケットね、もうソールドアウト間近になっておりますので、はい、どうぞコメント、あの、うん、ラジオでのコメントも SNS うどんのね、インスタ、Facebook でも受けたまわっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
広瀬すずが来た
ー、言い過ぎ言い過ぎ デイジーアファーしてるやし。
次のアワーの証拠です。ということでね、1時間
死に苦笑いしてたけど。
お付き合いくださいましてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、またインスタもね来週から載せていきますので、はい、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。
お願いします。
本日の相手は劇団ダブルOCのどんちゃんと
劇団大勢の渡嘉敷直隆でした。
はい、ではまた来週。
バイバーイ。